第二テモテの3章の14から17。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。教えの風に吹き回されるなってことです。あなたは自分が誰から学んだかは知っており、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。だから聖書において、知恵というものをいろいろね、ギリシャ語でソフィアって言いますけどね。考えることがあるけどもね、究極知恵の意味っていうのはキリストイエスに対する信仰による救いを意味します。それ以外の知恵ないの。まあ他の思想とか哲学にはそういういろんなね、多種多様な知恵があるかもしれませんしね、日常生活の作法としての処世術としての知恵っていうものもたくさん世にはまみれておりますけどもね、キリスト信仰におけるね、キリスト教における知恵というのはただ一つですよ。キリストに対する信仰によって救われること、救済されること、それ以外のことを知恵と言わないのでございます。それ以外のことを知恵と教会の中で誤った形で伝えていくのであるならば、あるいは未信者に誤った形で証言していくのであるならば、学び直した方がいい。へりくだってね、そこは本当にもう心砕かれてね、自分は間違っていたってことをね、認めてね、本当に純粋な神の言葉に、の教えにね、立ち返って深めていく必要がある。で、それを個人でするんではなくて、まあ、個人でするのは準備です。共同体の交わりに耐えうるかどうかって話ですよ。例えばあまりにもですね、素朴な証っていうものが他の人たちのつまずきになる場合もあります。逆にですね、あまりにも難しい、知識っていうものが、共同体の中で、教会共同体の中で発言したらですね、ついていけない人がすごく多くなっちゃって、つまずきの種になる場合もございます。だから、じゃあね、難しい話とか素朴な証をしたらダメなのか、そういうことじゃない。ちゃんとみんなのね、信仰の状態を見ながらね、表情を見ながらね、声色を見ながらね、つまずきにならないように努力して、今集まっている人たちの中でこういうような喋り方をしていこうって、その基準、絶対基準は神の愛ですよ。知恵深い知識が重ねられたものには知識が重ねられたもののように語り、同じようにね、同じ場所にね、同じソーシャルネットの中でね、素朴な証をしている人がいればね、そこでちゃんと幼子のように喜んでる人がいればね、御言葉もらえた、分かったから嬉しいみたいな感じでね、説教でこういう風に教えられたみたいな感じでやってる人がいたら、そのようにね、幼子のようにね接していくっていうことですよね。まあ立法の下にあるものには立法の下にあるかのものように、自分自身は立法の下にはなく恵みの下にあるけれどもね、人に合わせて語らせていただくということですね。だから才能とか賜物っていうものはね、本当にもう愛を動機にしなければつまずきの種になってしまうっていうことを絶えずね考えていく必要がありますし、私自身もですね、福音を伝えていくときにですね、どういうことがつまずきになるかなっていう、まあ、自分が知ってる一人一人の情報の範囲内、私牧情報の範囲内においてね、改めるべきところは改めたりとかね、調整しなければいけないところは調整したりとかね、考えさせるところはすごくあります。聖書はすべて神の霊感によるもので、神の息が吹き込まれたものであって、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益ですということですね。だからまずキリストを信じるために聖書全巻を読まなければいけない、神学に通じなければいけない、これ嘘ですよ、逆に聖書全巻読まない方がいい。そういう人はたった一つの聖句でもいい、その聖句で神を知った、キリストのねご愛を、なんか知らないけども、言葉難しいんですけども、心が貫かれた、だからキリスト者になりたいって言えばね、許されますよ、それはね。 キリスト者になってから現実の様々な試練や困難や対人関係の軋轢の中で苦しくなっていきますよね、私たちはね。で、苦しくなっていった時に初めて神の息が吹き込まれた聖書が教えと戒めと強制と義の訓練のために有益だということを知るんです。しかもそれを個人的に聖書を霊的読書するんじゃなくてね、それを備えとして日々のディボーションを備えとして本番ね、みんなで聖書研究やりましょうかとか、信仰の話しましょうかとか、まあそういう場所をなかなか私たち設けているところが今のところまだツイキャスのところぐらいしかないですけどもね、個人的に要望があれば、まあ LINE でね、対面の読書会とか、やつはやっております。だけど無理したくはないんでね、まあ積極的に言ってはいないけども、ね、LINE でつながっている人にはそういう権利があるということです。合わせられるようであればね、合わせることもできるかなっていう感じですね、うん、だって礼拝だけだったらさ1週間さガス欠になるじゃないですか、私たち、うん、礼拝の次の週の礼拝の間にね、真ん中あたり、まあ私たちは金曜日にやってますけどね、まあ何曜日でもいいですけど真ん中あたり、まあもう1回ぐらいね、教会に参加して学びの機会を得ていく、その時に信仰の話をしたりしていく、うん、まあそういう時に聖書を調べていく、熱心に調べていく、神の言葉として調べていくってことはね、本当に有益なんですよね。神の人が全ての良い働きにふさわしく十分に整られたものとなるためですということですね。で、4番目、キリストを信じて命を得ることですね。これは全ての教会生活というのはここに全部帰着するんですね。キリストを信じて命を得ることですよ。しかもそれは個人の命というよりは神の家族としての命が満たされる、溢れる。ヨハネの福音書20章の30節から31節、先ほどのね、エリートなんだ、東大卒のね、ビラ配り者、開拓伝道者に対する伝道者との関係をちょっと思い起こしてもらいたいんですけどね、知恵と知識があろうがね、何らかの神秘的な体験があろうがね、結局ですね、神の愛を基礎に置いてですね、神の言葉を純粋に伝えるということ以外にね、キリスト教の存在意義ってないんですよ。でもそれが一番の武器なんですよ。聖書の有益性っていうのはそれを調べて知識にするってことじゃないですよ。聖書を調べて自分自身がキリストを心から受け入れたことの告白を強靭にする、そしてその強靭にされた証言を証として聖なる祭司として他の失われた魂や失われた羊たちに伝えて、その人たちの心に響かせること、それが失敗しても成功してもそれは神様に委ねる。しかしですね、まあよく配信者がいますけどね、配信者として成功するために一番重要なね、ものっていうのはね、配信の計画を立てることではない。どんな無様な配信でもいいからね、告知もなくてもいいし、 PC に関する知識がなくてもいいしね、アバターがなくてもいいから、とにかく毎日やりなさいと、毎日配信しなさいと。それをやらないで配信者として成功するための早道は何ですか、勘ですかっていうマシュマロ送られても困ると。甘いこと言ってんじゃないよと。これ仕事と同じですよ。勉強とも同じですよ、ね。受験勉強の計画は立派かもしれないけども、実際に勉強しない人がね、受験計画を立てたって同じこと。仕事のね、なんかその、日程表みたいなものがね、あったとしても、仕事に身を入れることができないのであるならばね、その人は認められないでしょ？評価されないでしょ？まあ、評価されるかどうかっていうのは、まあ、企業の中だけの話であってね。まあ、それがイコール信仰の話につながるかというとそうではないんですけどね。それとどう、まあ、家庭生活もそうですよ。まあ、家庭生活も、まあ、どうやったらね、夫婦関係良くなりますかねとかね。私たちはいつでも方法論を求めます。で、その方法論に悩んでる暇があるんだったら、その人の感情に触れる一言でも言えるような人間になれるまでに、礼拝者として愛に成熟して、 神様のことを知っていくってことが大切なんですよ。だからね、礼拝を犠牲にして家族に使いましょうって、それいいでしょう。けれどもね、改めて問いたい。まあこれは、その一般論としてはそうなんだけど、私たちの教会におきましてはね、神への礼拝抜きでどうやって家族に使えることができるんですかっていう質問を問いたい。そういう教会です。私たちの教会。一体誰が神から離れて、配偶者に使えることができるんですか、子供を愛することができるんですか、仕事することができるんですかって。私はできなかった。だから立てこねるキリスト教会を開拓させるように導かれたと信じてます。私は何をやっても何をやってもね、そこにキリストがおられなければね。そして毎週ですね、まあ外観的なことで言うのであるなら、毎日総天気とかに行って祈る、みんなと一緒にですよ。一人で祈るんじゃない、一人で祈るなんて誰だってできるでしょうが、みんなと一緒に祈ってですね、総天気とか6時から7時から1時間祈って、それで会社行くんですよ。で、水曜日になったら7時半からね、12時ぐらいまであるね、祈り会にね、100人ぐらいの祈り会に参加するんですよ。で、日曜日はもちろん、午前中に2回礼拝がありましたからね、夕拝もありました。そのうち結構、3回ぐらい礼拝出てましたね。なんでそこまで教会漬けの生活してるのっていうふうに聞かれるかもしれないけどね、バカみたいでしょ、私もそうだと思います。狂ってると思います。キリストにあって、キリストにあって正気でないと思われても仕方ないと思います。でも自分自身の辿ってきたっていうか、歩んできた人生において、そこまでキリストのおそばにいなければですね、私ごときはですね、もう滅んで、廃人と化して仕方のないものであるという自覚がね、すごくあるんですよ。本当に神様に対して申し訳なかったんですけどね、あまりにも奉仕が多かったためにですね、まあ、室内とか外出におけるね、奉仕がね、多かったためにですね、ここ数週間、2週間ぐらいかな、ロザリオの祈りができなかったんですよね。で、今日午前中ちょっと少し眠かったですけどもね、まあ、ロザリオの祈りをしました。奉仕としてはしたことはありましたけどもね。したらもう過呼吸寸前まで、まあ、なりましたね。霊的な呼吸がものすごくもう留められてしまっていたってことですよ、要するに。本当にもう、祈りにおいてもそうだしね、礼拝においてもそうだしね、まあ聖書はもう毎日読んでましたけど、その代わりでも聖書だけでね、祈らなかったらね、インプットはできるかもしれないけど、アウトプットはできない。霊的呼吸吸うことはできてもね、神の言葉を吸うことはできても、神の言葉を祈りにおいて吐き出すことがなければね、本当に難しい状態になるんだなっていうことをね、自覚してね、そこで神様から疎遠になってね、病んだりね、夜寝れなかったりね、まあ、当たり前のことだなって、本当申し訳ないなっていうふうに思いました。まあ極端だっていう方には極端だっていうふうにね、思わせておけばいいしね、それを否定するつもりもございませんけれどもね、私が毎日ツイキャスを開いているのはそれが理由です。人が来ようが来まいが、まあほとんど最近来てませんけどねでもね、人が来ようが来まいがね、誰かと出会ってね、キリスト教の枠なんだみたいな感じでね、もしかしたらね、出会いがあるかもしれない、キリスト者の方であったとしてもね、まあお話を聞きたいっていう方がもしかしたら現れるかもしれない。だからもう時間があるたんびにね、ちょっと症状に気をつけながらもね、開いてるのは、それがまあ理由でございますね。礼拝を毎日提供することができない私たちからの謝罪としてツイキャスを開いてる。自分自身がきちんとキリストを信じて命を、毎日命の糧を得なければいけないという意味でね、そういうね、神に性別された空間というものをインターネットの世界、 SNS の世界で開かせていただいてる。ヨハネの福音書20章の、30節から31節。それら一切の目的は何にあるか。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。 聖書に全てのキリストの働きとか印とか不思議って書かれてないんですよ。これらのことが書かれたのは、じゃあね、一点一角もね、完全な形でキリストの言葉が、キリストの教えが語られてないとすれば、何のために書かれたのか。それらを網羅するために書かれたって言うんじゃないです。だから聖書を全巻読まなくても、キリストを信じて洗礼を受けることができるんですよ。その聖書の福音というものをね、信じることができればそれでいいんですよ。悟れなくてもいいんですよ。信じることさえできればいいんですよ、ね、受け入れることさえできればいいんですよ。いや、日常生活でそういう実践できない。いいんですよ。上等ですよ。だって日常生活で神のことは実践できないから、キリストにすがったんでしょ。立派な信仰ですよ。そこからキリストにすがり続けてね、聖霊の果実を結ぶことが日常生活の中で、日々の暮らしの中でね、できるようになればそれでいいじゃないですか、ね。最初は何にもね、実を結ばないかもしれないけどもね、信じて信じて祈って祈って、御言葉にね、読んで、礼拝を捧げていく。ね、で、SNS でね、うちらの教会のことではありますけどね、誰もアプローチしないから私たちがやってるだけですけども、まあそういうところでね、のんびりしていくと。まあ、バカ話でもしながらのんびりしていくと、うん。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることはあなた方が信じるためである。だから私たち教会がやることってね、私個人でやってるわけじゃない、ツイキャスにせよね、読書会にせよね、礼拝にせよ、自分自身の思いだけでやってるんだったら、この教会とっくの数年前にもうね、潰れてますよ。解散ですよ、解散。でも何年間もね、教会の危機があった時にずっとね、たった最低の時2人で何年間も礼拝し続けてたんですよ。 SNS でね、ずっとそれ配信してました。ゼロですよ。もう今みたいにね、もうなんかアイコンがいっぱい並んでますけどもね、ゼロですよ。その時に誰かね、応援に駆けつけてくれた人なんて誰もいなかったよ、ほとんど。礼拝においてね、パートナーシップを結んでくださった人誰もいなかったよ。少しつながろうかなみたいな感じでね、興味本位で来てくださった方はいるけどね、みんな去っていきました。で、私たち自身がそれでもね、それでもキリストから離れられなくてね、礼拝を捧げていくっていうことの奉仕の証明を、確かなものとしてね、受け入れているから、誰もいなくてもね、もう二人だけで礼拝捧げていこうかって。人数で左右されるなんてそんなの教会じゃないですよ。だってさ、家族だって三人家族とか、子供がいなくて二人で夫婦だけとかさ、五人家族とか、大きな家族もあればさ、夫婦だけの家族もあればさ、少ない家族だって様々でしょうか。それと同じですよ、神の家族だって、ね。だから多く集まったからね、そこの教会恵まれてるとは限らないですよ。その多く集まって何万人も集まってるような教会の中でね、なんか知らないけども占いとかタロットやってるような人たちが教会員でねいて、独自の活動してるんだもん。それ知った時にもう本当に腰抜けましたね、私はね。大きければ大味だっていうぐらいの話じゃない。その教会の中でそんなに何万人も教会員いるのに、何千人も教会員いるのにね、一人だって言うんですよ。その人友達いないって言うんですよね。その人の問題もあるでしょうけれども、そういう人たち私はですね、 SNS の世界の中でいっぱい見てきました。カトリックからもプロテスタントからも、私はこういう罪を犯したからって断罪されてしまってね、まあ、それは別に拡散されてはいないから、でもね、やっぱり日曜日のミサとか礼拝には行けなくてね、聖堂や街道で一人で平日祈ってますって。そんなかわいそうな人たちがたくさんいるんですよ、この日本には。こんな少ないキリストしかいないのにさ、お互いで裁き合ってさ、断罪する側のね、罪は一切お咎めなしかよって話ですよ。自分が正しいと思ってんだ。そういう人たちのことをイエス様はね、律法学者パリサ人として断じたんじゃないですか。私たちの役割何ですか。罪に定めることじゃないですよ。許すことなんですよ。許して愛して抱きしめてあげること、本当辛かった。だって断罪するのはさ、その人自身が自分で自分を断罪してんだからさ、その上で他の人が断罪したらさ、潰れちゃいますって。当たり前の話でしょうか、そんなのは。 それを教会がね、何が罪であり何が罪でないかって断罪するかしないか追放するかしないか決めるとか、何が偉そうなことを言ってるんだって話ですよ、ね、自分自身が当人の立場になったらお立場になったらどうなんですかっていう基準で、自分にされたくないことはしてはならない、自分にしてほしいことは、ね、あの手段は違うかもしれないけどしたいと思うっていうのがね、あのキリスト教なんじゃあるまいか。聖書の目的、教会の諸活動の目的、神学をする目的、神秘主義の目的、信仰生活と日常生活の統合の目的、適用の目的、すべての目的はイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、また信じてイエスの名によって命を得るため、つまり救われることである。それ以外のことはさまつな問題でありね、教会的次元において、個人的な次元において、信仰共同体として信仰者としてそれぞれが自由になさったらよろしい。しかしそれは信仰者であったり教会の重要な務め、主要な目的ではないということであります。教会が私たちであるのであるなら、私たち一人の一人の主要な目的は福音として、神の言葉がねによって福音が語られて、様々な活動やね、もろもろの奉仕があるかもしれないけれどもね、いろいろな日常生活があるので、その最終目的はいつだって救いでなければいけない、自分自身と他者の救いでなければいけないということなんですよ。動機は愛、愛がなければ自分ねさえ救われればそれでいいって話になるでしょ。しかし愛は自分一人にとどまらないものなんですよ。他の人たちも救われてほしいって、だから旧約の特別な人たちはね、自分の命がとね取り去られてもね、どうかイスラエルの民をよろしくお願いしますと、助けてあげてください。予言した人たちもたくさんいますでしょうか。教会ってそういうところじゃないですか。教師と信徒の関係に限らず、信徒同士、教師同士の関係においてもね、たった一人のためにその人が苦しんでいたんでね、辛い思いをしているのであるならばさ、声をかけてあげてさ、一緒にさ、腹割って話してさ、感情、精霊によってね、神様に注ぎ出していこうって。私もつまらん祈り手かもしれないけどさ、少し助けになりたいんだって。そんなことがさ、自然にできるのが教会じゃないですか。私はそういうのを体験したから、全然そういう人たちから怒られたり、ね。強い指導を受けたりしたとしても、パワハラとかモハラとか全然思わなかったよね。その人たちが私のことは愛してるっていうことが伝わってきたから。でも今の人たちどうですか？ちょっと厳しいこと言われただけで教会批判するでしょ。ちょっと厳しいこと言われただけで役員会とか牧師とか司祭の批判するでしょ。批判を控えるのは教会組織が強すぎて、それがね、警告されたりチクられたりするから控えてるだけの話であって、うん、キリストにある民主主義どこにあったどこに行ったっていう話ね。さて、本文には聖霊は次のことを示しておられますと書き出されています。示すという言葉にはディローというギリシャ語の動詞が使われていますね。これは聖霊が神の意図、あるいは神の啓示の解釈をしているということであります。だから聖霊は、ね、神の言葉である聖書を人間の言葉として我流に、人間の神学や人間のたかだか知れている知恵や知識や宗教体験でね、当てはめて考えてはいけないということですよ。聖書の著者は誰であるか分かります？聖霊なんですよ。使徒たちを通して聖霊が書かせたんですよ、神の言葉。だからその本の作者に、この小説やこの哲学作品とか、まあ、何でもいいですよ、詩のね、意図って何ですかって聞くのが本当の意味で基礎的な、で聖書解釈学につながるっていうことですよ。別にその学問として解釈学をね学べねばね、キリスト者たち半人前だっていうことじゃないですよ。以前ですね、 スコフィールド聖書っていうのがございました。すべての、聖句に関して注釈がついて解説がついた、英語のね、保守的プロテスタントに基づく、大きな聖書です。めちゃくちゃ流行りました。その結果、どうなったかというとですね、解説文に支配された読みしかできなくなっちゃったんです、キリスト者が。それで今でもある程度の解説されている聖書っていうのは、出回ってみますけどもね、最低限の解説に留めるようにしようっていう教訓を得て、そのようになりました。まあ、出版覚悟を抑えるっていう根本的な事情もありますけどね。だから神の言葉に人間のことを付け足すとですね、読みに影響が与える。だから伝統的な読みができなくなったりとか、最新の研究によればこうでみたいな風なね、いいかもしれないけども、読みやすくなるかもしれないけども、その神学者たちのグループの読み方しかできなくなっちゃってね、それ以外の神の導きの言葉としてのね、細き声としての聖霊の声を聞けなくなっちゃったんですよ。だって解説でそういうことを否定されてるから。聖霊が今でもね、細き声を持ってして語るのはね、恍惚状態におけるね、なんか精神病の兆候であってみたいなことが書かれるわけですよ。そしたら怖くなって、そういうのね、恍惚状態なんて言葉使われちゃうとさ、そんなことないですよ。聖霊は静寂な心に語りかける、沈黙の心に語りかける、感情がもう溢れて涙心になってね、涙もう止まらない状況になってね、激しく祈ってる時にね、聖霊に語られてね、はっと気づくんでしょうか。キリストの愛にね、私はね、慰められてるって、もう悲しむ必要ないんだって、泣きやんでいいんだ、大丈夫なんだって。それが何にして、聖霊様、三位一体の第三位格であられるね、聖霊様に対して恍惚状態に、なるとか何とかことかっていう、そういう解釈してるのがスコフィールド聖書。それ以来日本の、解釈とかね、そういったものが印象とかついてるね、注釈聖書っていうのは、基本的に英語の聖書もそうですけどね、まあまあ恍惚状態って言葉すごい好きですよね。まあ、英語で何て言うか分かんないけど、めちゃくちゃそういう解釈しかほとんどしてませんね。うん、聖霊の働きを限定する用語にあふれている。他にもありますよね、まあ、三位一体であったりとかね、それをこう東方正教会のね、考え方を全然入れないような形で、東方なんてキリスト教の伝統のに何にも貢献してない。何言ってるんですか、三位一体ってさ、東方のね、古代教父たちが3人で協力して神学化したものなんですよ。一人一人が三位一体論を書いてね、それを総合したものですよ。それがギリシャ教父だったから、ギリシャ語で書かれたのを西方の教会が、ローマ教会がね、ラテン教父たちがそれを訳したわけ。ラテン語に、ギリシャ語から。そしたらその訳が、ちょっとこう、やっぱりラテン語とね、ギリシャ語で意味違うから、そこでね、結局、争い事が起き始めて、東西のね、教会で。で、中世の初期にね、入る前にね、東西大分裂ってことが起きたんでしょうか。あれ、役の問題ですよ。でもね、東方教会が三位一体論を作ったんですよ。西方教会はその恩恵に預かっただけですよ。ラテン語に訳して。にもかかわらず、なぜ東方正教会の伝統であるね、その三位一体論とか、公会議のね、なんとかこんとかとかさ、何も紹介しないような注釈で、西方だけで支配してるんですか。おかしいでしょ。それこそね、それこそ、西方教会だけでマインドコントロールするのであるならばね、そんな注釈いらないでしょうが。ね、例えば、プロテスタントの注釈だけ。プロテスタントの中でもそれを批判したジョン・ウェスレーの清め派のホーリネスの注釈だけとかね、多様性を求めるんだったら全て読み込まなきゃいけないでしょ。一つの立場に立ってはならないっていう解釈なので、だから本当に大切なことっていうのは、基本的にはまあ、説教者が一番分かってると思うんですけどね、なかなか本には書いてないですね。参考にはなりますけどね。 で、その参考になった事柄を教会の教えと照らし合わせていって、調べていくっていうすり合わせ作業がね、必要なんです。なぜかというと時代が違うからね。あと、神学者が所属している、その人も教会に行けばただの平信徒ですよ。その、神学者が所属している教会の、諸教会のね、神学的方向性が、その仲介を書いた、すべての基本方針になってるわけではなく、全部違う基本方針を持ってるから。神学的な基本方針を持ってるからね。調教派といえば、あれかもしれないし、一つの教派といえば、聞こえはいいかもしれないけども、そうやって、聖書の読みが限定されるっていう、あるいは広がりすぎるっていう考え方っていうのはね、すでにもう数百年前に否定されております。だから調べるなっていうね、いろいろな信仰書とかで調べるなっていうわけではなくて、絶えずその時々に神様が導かれる素晴らしい信仰書とかね、聖人伝だとかね、教会の歴史だとか神学書とかね、まあいろいろ何でもいいですけどね、ディボーションテキストでもいいですよ。まあそういったものを活用しながらね、まあロザリオでもいいですよ、シンプルな形でね、こうバランスを取っていくっていうかね、適用させていく、自分自身の現代化を進めていくっていうことですね。だからその聖書を読むときに非常に重要なのは、聖霊が神の意図、神の啓示の解釈を施し私たちに語ってくださるっていう、この一本線をね、きちんと押さえておく必要がございます。ヘブル書の12章の27から28節、このもう一度という言葉は、揺り動かされないものが残るために、揺り動かされるもの、すなわち作られたものが取り除かれることを示しています。このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか、感謝しつつ経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんかと書かれております。で、この、取り除かれることを示していますっていうのがディローという言葉ですね。ですから、私たちは聖書を読めば、聖書を読むほど、神の言葉から、人間の言葉を排斥していけばしていくほどですね、どうなるかというとですね、揺り動かされるものが自分自身の中から排除されていくんですよ。そして揺り動かされないものだけが残っていくことになっていくんですね。しかしながら、キリストによってその唯一絶対の犠牲の死によって、私たちの罪はもう取り除かれたわけですね。主に立ち返ることの、できないできないできないという演技はもうもはや不要であり、もう十分であります。第2コリントの3章16節から18節、しかし人が主に立ち返るなら、ね、いつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えていき、変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですということでね、主に立ち返ることができるというのはもうね、信仰によるということが書かれている、聖霊によるということが書かれているわけですね。聖霊は次の文脈では語っておられる神ご自身と同格に言及されています。ヘブル書の12章の25節、あなた方が語っておられる方を拒まないように気をつけなさい。地上において警告を与える方を拒んだ彼らが処罰を免れなかったとすれば、もして天から警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰は免れませんという、ね、聖霊の導きに対してはね、信頼と服従あるのみです。怖いかもしれませんけど、勇気がいるかもしれませんけどもね、騙されたと思ってね、本当にね、神様のお心そのものである聖なる霊にね、身を委ねていく、そしたら必ずキリストにね、向かう信仰へと着地することができますから。で、その信仰は私たちの命を回復させてくださるものでありますから、その命、溢れる命っていうのは日常生活に必ず、他の対人関係に必ず、家族に必ず還元することができるものです。流すことができるものです。で、このヘブル書の12章の28節には、感謝しつつ経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんかと勧められております。すなわち、聖女における礼拝と死聖女における犠牲に関して、聖霊が明白にするのは、神に対する礼拝の予告なわけですね。聖女と死聖女で区分けされたね、幕屋というのはですね、 礼拝の場所であると同時にですね、霊と真理の礼拝者が神を礼拝する時と場所に限定されないね、教会における礼拝の予告となっております。詩編100編の2節から4節、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ、詩で主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主の主の民その牧場の羊、感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよと。キリストを信じる教会は神に礼拝を捧げ続けていくのがその使命であります。教会の存在価値は神に礼拝を捧げていくことが存在価値なんですよね。礼拝しなくなったら、じゃあ礼拝ってなんだ、神の言葉を説教において聞き続けること、ね、キリスト者同士で交わること、聖餐式を共にすること、祈り合っていくことでございますよ。でこの4つの部分においてね、自分自身が一番足りないところは何だろう、自分自身が一番強いところは何だろう、強みになってるところは何だろうっていうふうにね、丸と×でねやっていけば、自分自身の信仰生活の健全さっていうものをね、健康診断を受けることができます。ああ交わりが足りないなって言ったら、じゃあどうやったらこの交わりに参入することができるようにね、できるだろうか、もっと深いものになれるだろうかって、ね、所属してる教会なり、立てごとネイロのね、教会なりで、そういう健康診断マップを見ね、エコマップを見てですね、交わりが足りないって言ったら、その交わりを重点的に、神の言葉に対する説教を聞くってことで強いから、ここはねこのままね継続していこう、ね、聖餐式はまだね、預かってないからね、用意をしよう、いやそもそも聖餐式の前に洗礼を受けてないから、洗礼のためのね準備を地域教会に進めていこうって、立子ネイロからもらえるものは全部もらっちゃおうとみたいなね、祈りが足りない、弱い、じゃ祈りに関してね、みんなと一緒にね祈って手ほどきを受けていこうって、ロザリオでも自由祈祷でもいいと思いますね。私たちが理想にしているのはロザリオみたいなね、口頭でね定型文の祈りをしていくことも大切ですし、また自由祈祷で、聖霊によってね、自由に人格的な祈りを神様に対して捧げるっていうこともね、口頭しての祈りとしては素晴らしいことだと思っております。言うまでもなくですね、教会は礼拝に行くところ、でもないし、通うところでもない。それ以上に神に対してキリストの犠牲を覚えながら礼拝を捧げる信仰者の応答そのものなのであります。だから別に街道があろうがなかろうが、時間が設定されていようが設定されていまいがね、礼拝が、したい者たちが集まって礼拝すれば そこに教会があるということですね。ヘブル書の9章の6節から7節、さてこれらのものが以上のように整えられた上で、旧約聖書の範囲内でね、祭司たちはいつも第一の幕屋に入って礼拝を行います。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入ります。その時自分のため、また民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありませんと。で次にですね、すなわち第一の幕屋が存続している限り、聖女への道がまだ明らかにされていないということですと書かれています。旧約における第一の幕屋っていうのは聖女を意味しています。聖女が存続する限り、神に対してキリストを信じる誰もが礼拝をさせることが可能な聖女への道は明らかにされていないと、言われるわけですね。で、この明らかにするという言葉の否定形はですね、ファネローという言葉です。明白にするとかはっきりさせるっていう意味です。聖女が存続する限り、聖女への道はね、はっきりしてないということになります。隠れていたものが明るみに出るとか、目に見える形になるという視覚的経験的な意味合いが強いです。神の臨在に入る道がまだ視覚的経験的に現れていないという意味になりますね、これはね。ですからヘブル書の9章の24から26、キリストは本物の模型に過ぎない、人の手で作られて聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださいます。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違い、キリストはご自分を何度も捧げるようなことはなさいません。もし同じだとしたら、世界の元が据えられた時から何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかし今ですよ、キリストはただ一度だけ、世々の終わりに、だらだら書いてるけど、要するにね、しかし今の前のね、 内容っていうのは旧約聖書にいろいろいろもろもろのことを書いてるかもしれないけど、しかし今っていう、ここにしかし今の今っていうのは今この礼拝においてってことですよ。キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。で、この現れたっていうのはね、ファネーローっていう言葉なんですよ。隠れていたもの、旧約聖書において隠れていたものがキリストにおいて新しい契約、新約において現れた、そのような霊と真理の礼拝を捧げることができるのが教会であるっていうことですよ。だから時間とかね、建物とか関係ないっていうのはそういう意味ですよ。しかしながらキリストの家に至聖所と聖所の旧約的な儀式構造っていうのは、天そのものに幸いなことに置き換えられてしまったのであります。それを今でもまだね、教会を建物として考えて、ここまでは礼拝所で、ここからは説教団で、ここからは祭壇であるみたいな形でね、命名しているところもありますけどもね、私たちにはそのような予算的都合はございません。神に対して私たちはキリストと一致しながら自分自身とその生き方を捧げることに勝る礼拝はないと考えるからです。自分自身でありのままの自分自身を捧げちゃダメですよ。そんなの傷ついた自分自身を捧げちゃダメですよ。そしたら教会はありのままの自分自身を否定するのか。そうじゃない、そうじゃないんですよ。キリストにあって癒され、聖なるものとされ、傷があっても傷がまるでなかったかのような自分自身とその人生を捧げる、それが礼拝なんですよ。神の喜ばれる。そしてこの幕屋は今の時を示す比喩ですというふうにね、書かれております。旧約聖書の祭儀と犠牲の不完全というシリーズでありますけどね、その不完全さが実は旧約聖書に明記されているところの幕屋の全ての構造であります。その幕屋の構造の不完全さが今の時を示す比喩だと断言されているんです。だからその神の言葉通りに出なくてもね、建築学的にこういう教会堂を建てましょうって、もうお金の無駄遣いもいいとこですね、私たちからするとね。初代教会のように家々の教会でいいでしょ。でもそれにはリスクが伴いますよ。それが当然だよねっていうふうに思うかもしれないけれどもね、一体私たちここに集まってる人との誰が家を開放して礼拝することができます、はい私やりますって言えますか。そしていろんなものを用意し、参加者に対して食事のおもてなしをし、私は20代初期の頃からそれやってました。教会から頼まれたわけじゃないです。教会の兄弟姉妹の人間関係の中でスモールグループの場所がないって、困った困ったって言って祈ろっかっていう話になった時に、自分の部屋には貧乏すぎて何もなかったんで、その割には 1K ぐらいでね、まあ今住んでるのと同じぐらいの部屋の狭さっていうか広さだったね。一人だったら広いんだけどね、だったのでね、いいよって言ってね、言ったらね、マジでみたいな感じで、他の人たちはもっと大きな部屋があるけれども、教会のそばでなかったりとか、歩いて30分とかで、あるいは親と暮らしている20代のね先輩もいたわけですよね。すねかじりってやつですかまあ別にそのすねかじりとかって批判して言ってるわけじゃないですけど、ね、恵まれた環境ですよ今や。すねかじりだって親にすねかじれる時にかじっとかなかったらね、損ですよ。この今の貧困社会においてかじれるだけかじっときなさい。親優しいからさ、家に置いてくれるから、でもうお金なくなったら追い出されるから、その時は自分でどうぞっていう感じでね、やればいいと思うんですけどね。恵みは遠慮しちゃダメ、ね、それが世から出るものであれ、神から出るものであれね、神様から許された恵みであるならばね、それに対してきちんと頭を下げる必要はあるけどね、きちんとありがとうございます、いただきますって、ね、いただきましたっていうふうにね、食事と同じですよね、遠慮してねチビチビチビチビ食べるよりもね、豪快にね食べた方がね気持ちいいでしょ、おごってあげる方は、ね、なので、まあ、ちょっと戻りますけどね、今の時の時っていうのはこれはですね、世の時間を示すクロノスというギリシャ語は使われていません。 実は継続的な地上の時間を示すクロノスっていう時間概念がギリシャ語にあるんですけど、それとは違うカイロスが使われています。これはですね、英語で言うと、ベストタイミングっていう意味で、神に定められた時とかちょうど良い時、適時っていう意味です。カイロスっていうのはね、キリストの到来した今のベストタイミングということです。だから私たちの礼拝というのは、いつも神の定められた時に従って世の時間に縛られずに礼拝を捧げていきましょう。だから私たちは、タテゴトネイロに関しましては主の日を礼拝日として定めていながら、まあ、そこが基本となりつつもね、キリストの復活の朝の礼拝を午後の礼拝にしているわけですけどもね、平日要請があればね、どうしても仕事があるからこっちにしてくれないかっていうふうなことが、まあちょっとこう理がきちんと取って証になってればね、まあ私たちの体力の問題もありますけどもね、許す限りの全力でこう応対させていただくっていう、それは当たり前だと思っちゃダメですよ。普通の教会はそんなことしないから、まあなのでね、だって例えばカトリック教会で毎日ね、ミサありますよっていうところを知ってますよ、それはね。だけど私たちもその恩恵に預かった時ありましたけれども、あくまでも儀式の執行とミサの執行とね、やっぱり平日ミサですからね、説教もない時もありますしね、やっぱり土曜日とか日曜日の方が30分説教っていう風な形になりますしね、一言二言で終わることも、まあ生体配慮そのものがね、だから負担すごい少ないんですよ。時間もすごいね、すぐ終わりますし。でも私たちは違うんですよ。私たちはすごく必死こくから、一人の魂の礼拝のために骨砕きますんで、通常の教会のやらないことをやる。説教も何時間やる、ね、聖餐式も長い時間きっちりやる。平日の礼拝でもね、主日礼拝でも、ちょっとスタイルはその人に合わせるところはあるかもしれないけどね、その上で読書会もしたい、まだキリスト者としてね、発展講座を受けたいというのであるならね、フォルマティオってうちらの教会で言ってますけどね、それをやっていく、だから毎日が主の日であるっていうことを言葉で言うのはたやすいんですよ。しかし奉仕者の側に立ってみると、ものすごく命を削る作業なんですよ。次の日動けません。だから私たちは、例えば日曜日の奉仕をするときに、これが最後だっていうふうに思って、来週ないかもしれないっていう覚悟を持って奉仕に当たっていますのでね。今まで何人の人たちが去っていったでしょうか。まともな理由を言わずに。でも奉仕者はされないんですよ。その時点でもうね、信徒の方々の方がね、奉仕者の方々を立ててあげないと教会って回らないっていうことにいい加減気づくべきです。信徒の方々の方が権限持ってんですよ。私たちはね、もう頭下げながらね、心砕きながらね、いつも自分自身がどこが足りなかったかっていうことを考えながら日々を過ごすんですよ。で、奉仕に当たったら心の部分とか体の部分も大変ですけどね、まあ、病気に加えてですね、霊性の部分でのね、消費がすごくひどいんですね。だからその食事とかね、ユダヤ教じゃあるまいしね、前日にね、食材買うんですよ。だってその日バタン球で買い物行けないから、普通は行けるときはですね、もう這いつくばって行ってるんですよ。もうヒハヒハ言いながら行ってるんですよ。だからね、毎日が主の日で礼拝ね、毎日した方がいいじゃんって、初代教会もそうだったじゃんって私たちも教えますよ。だからそのために努力してます。努力して週に2回、3回ぐらいが限度です。それ以上の恵みを私たちが受けなければ無理なんですよ。安息と栄養ですね。経済生活。そういったものを、受けなければ、奉仕者っていうのはその集まった信仰者によって育てられて、生かされていますんでね。どこまで奉仕できるかっていうのは、教会に集まった信仰者の、私たちは教会のことを音色って言ってますけど、音色の方々の、支援次第で、その奉仕を生かすも殺すも支援次第ということになります。 でも私たちもやはりね、キリストにある誇りがありますんでね、愛があります、求めておりますのでね、なるべくそういう人たちを愛するためにカバーするためにね、他の教会がやらないことをね、やらせていただく、やるからにはもう説教と聖餐式を気を抜かずにね、手術礼拝と同じようなものをね提供する、当たり前の話じゃないですか。でその当たり前が当たり前にならないのはみんなできないからですよ。そこまで余裕ないんですよ。で私たち余裕があるのかって、ね、あるわけないじゃないですか、ね、ないけれども、たった一人の魂に自分たちの奉仕が少しでも役に立つんだったら注ぎの捧げ物になってもいいってシトパウロは言いましたけど、そういう心境で奉仕してるんですよ、させていただいてですよ。私一回説教したら3日間ぐらいグロッキーで動けなくなるんですよ。で症状を出しながらね、痙攣発作を起こしながらね、苦しんでたっていうような1週間送ってるんですよ。同業者にね、同じ伝道者にそういうようなさ、難病者とかさ、病者とかさ、まあなかなかいないですよ。まあいたとしてもね、まあそれの許容範囲内の中で奉仕をすると、生活させていただくと、皆様方からのね、献金とか支援によって、まあそういう贅沢は私たちは全くしたことないですね。月々に定められたものももちろん私がその所属教会の教会員だった時に、献金額少ないとか献金できない時に月定献金捧げられない時に、まあそのね、事務の方からとかね、いろいろ言われたんですね。その時ものすごくね、自分の存在が否定されたような思いがありましたよね。稼いでた時にはもうね、3万とか5万とか平気で月々ね、ずっと献金してたんですよ、私だって。当たり前でしょうか、そんな。福音を聞いてさ、命を得てさ、教会から離れられません、キリストの愛から離れられません、アメージングレスって歌っておきながらさ、その本心としてね、2万でも3万でも5万でも足りないぐらいですよ、私は。あまりにもありがたすぎて、だから稼いでいた時にはね、もうポンポンポンポン捧げてましたね、いろんな種類の研究で。自分が貧乏になって、捧げるものも自分自身しかなくなって、進学校に行って、それでポイって教会から捨てられた時にね、なんでお前そのもっと捧げないんだっていう風に言われた時に絶望したんですよ。まあそれだけが理由じゃないですけど、まあそれをきっかけにしていろいろ教会に対する不信感があってね、なんだキリスト教会っていうのはね、貧しいものはねダメなのかって思って、自分が開拓伝道に導かれた時にですね、よし、タテゴトネイロのこの教会はね、一律な献金制とか献品制っていうものはね全部廃止しようって言って、むしろ教会がねみんなに与えようっていうようなね形でやらせていただいて、10年ぐらいやってからかな、生活費も尽きて、家庭も維持できなくなってしまったんでね、このざまでございます、うん、でも今は皆様方からの時々のね献品によってね、支援によってね、少し元気出てきた今の奉仕をするぐらいの元気はギリギリちょっと難しいところもあるけども、でもまあすごく励まされてますね。奉仕なんてのはね、ボランティアレベルで物事を考えるべきじゃないですよ。ボランティアって何ですか？社会福祉的な定義によればね、簡単な話で交通費支給されるんですよ。食費実物にせよね、現金でも支給されるんですよ。ちょっと長く説教がなくなって申し訳ないんですけどもね、奉仕とボランティア違うんですよ。奉仕っていうのは、特に無償奉仕って言った場合はね、全部自腹です。で通常だったら、例えば日本キリスト教団の規定かな、説教1本につきだいたい2万から3万ぐらいの謝儀が払われます。福音を語る、聖書を語るってそれぐらいすごいことなんですよ。まあ簡単に今はね、 YouTube とかでね聞けるから、その尊さが分からないかもしれないけどね、その教会の共同体の一員になってね、 教会を支えるかって、主体者になればね、当事者になればね、本当に福音で感動してるかどうかっていうのが勝負になってくるんですよ。その教会をね、自分が本当に犠牲を払ってもね、ちょっと財布が痛いぐらいになってもね、もう本当にもうここで骨をうずめたいみたいな、まあ自分はちょっとそういう気持ちで参加してましたけどね、以前の教会はね、教会自体がちょっとね、変な事件を起こしてしまったんでね、牧師が辞任してしまったんでねまあどうしようもなくなっちゃったんですけどね、だからまあ私たちの教会としてはですね、皆様方になるべく極力負担がないようにするけど、まあ何か支援があった場合はもう本当にもうね、いつでもそうですけどね、今までずっとそうでしたけども、まあ奉仕手抜きはしないっていうことでね、やっておりますね。バカ騒ぎしてる時でもキリスト者の友情を温めるためのバカ騒ぎですからね、真に受けないでください真に受けてもいいけどさ、まあ、ゆるふわで、やらせていただく時もあるしね。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時、これカイロスですね、ローマ書の5章の6節から9節定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。とこれを聞いたら、人の怒りなんて何だったって言うんですか、人の裏切りなんて何だったって言うんですか。私たちは神の怒りから救われたものですよ。この5章の6節から9節をアーメンと言って信じればね、キリスト者になれますよ。洗礼 OK ですよ、これで。少なくとも私たちの教会では、ね。地域教会では地域教会のね、いろいろなカテキズムのプロセスがありますからね。まあそれに従っていただきたいと思いますけどもね。少なくとも私たちの教会ではもうこの御言葉を読んでね、もう全然疑う余地ないんですけどって言ってね、イエスも信じたいんですけどって言ったら、もうね、早速じゃあ洗礼の準備に入りますかってなりますよね。キリスト者としての歩みの学びに関してはね、日曜日と別途日を設けてね、ワンオンワンでやりましょうかっていうことに、まあ、おすすめはしますけどね。そして旧約聖書の祭儀と犠牲の不完全の上に、それに従って致命点はね、旧約聖書のね、祭儀と犠牲の不完全のね、致命点はね、それに従って捧げ物と生贄が捧げられるんだけれども、それらは礼拝する人の良心を完全にすることができませんと書かれているところなんですよ。良心が完全にならない。本来神に対する礼拝は良心を完全にするものなのであるから、キリストに対する信仰は望みを抱かせ、神に安易に純粋な気持ちでいたろうとね、神にいよいよ近づこうとさせるものなのであります。それが旧約の、祭儀と犠牲の不完全さによればね、良心が完全なものとならないから神に接近することはできないんですよ。ヘブル書の7章の18節から19節。一方で前の戒めは弱く無益のために廃止され、立法は何も全うしなかったんです。もう一方ではもっと優れた希望が導き入れられました。これによって私たちは神に近づくんです。どれによって？希望って書いてますね。何ですか希望って？信仰、希望、愛が一番大切ですよ。キリストに対して信じること、キリストに対して望みを失わないこと、そして神の愛ですよ。それが一切を神の愛で行うこと、これによって私たちは神に近づくのであります。だから律法と比較してキリストに対する信仰はるかに優越しているということです。最後に、それではただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎませんと書かれています。では一体ですね、今回の説教の、タイトルにもなった、新しい秩序とは何でしょうか。ヘブル書の7章12節祭司職が変われば必ず律法も変わらなければなりませんと書いてあります。そのようにキリストという大祭司の新しい秩序が私たちを体に関する規定から体に関する規定に過ぎないものから解放してくださったのであります。律法は、まあその天使たちを仲介にしてモーセによって定められたわけですね。しかし福音はキリストが唯一の仲介者として 私たちに恵みとして定められたものであります。ここが違うんですよ。だから立法の下にいたいと思って立法主義の虜になっちゃってね、ねばならない頑張ろうっていう風にね、なんかこう頑張ってる人いるとですね、その人は教理的なちょっと欠点があるんです。何かっていうと、聖書の読みの欠点がある、欠落してる。立法のモーセの座にこだわっているってことに自覚症状がないということであります。モーセの座に座ってるのは立法学者なんですよ、パリサイ人なんですよ、宗教なんですよ。そうじゃない、キリストの恵みの支配の下に置かれること、愛の奴隷になって、神の愛の奴隷になっていくこと。信仰はそのように古い戒めからモーセの座からキリストの愛に移動させるんですね、私たちはね。それは神の恵みの力によって、聖霊によってっていうことになります。ヘブル書の7章16節、その祭司は肉についての戒めである律法にはよらず、朽ちることのない命の力によって祭司となったんです。これキリストのことですね。ただ食物と飲み物と種々の洗いに関するものに関する規定から、まあこういうのはちょっとね、修道院神学にすごく多いんですけれども、キリストに一致して結合させられた私たちが、そういったニョロニョロに関するものに支配されることはなくなったということであります。だからもう安息日を破ってもいいんです。ちょっと爆弾発言かな、今日のディボーション箇所から学んだことであります。安息日にですね、弟子たちがですね、麦畑をね、ホイホイと歩いていた。ただもう安息日の時に、それをもみ殻取ってさ、食べてたんだ。なんで食べてたって。腹減ってたに決まってるじゃないですか。で、他の人たちがですね、穂を摘む作業っていうのは労働に当たるから、ね、そういう律法の解釈っていうのがあるから、安息日にしてはいけないことをやっちまっただーってね、キリストを批判した。それキリストは弟子たちを擁護してね、ダビデとその友の者たちがひもじい思いをしてね、エブギアタルの時代にね、その元に、彼の元に行った時にですね、エブヤタルは何をしましたかって、神に捧げられた臨在のパンをダビデと共の者たちにね、お腹ペコリンだっていう理由でさ、あげたでしょって、それを読まなかったんですかあなたがとはって、聖書解釈家がどうとどうことか、安息日の解釈がどうとかどうとか、神学家がどうとかどうか知らんけど、イエス・キリストはそんなの知ったことじゃない。聖書は他の箇所で、腹ペコリーノのね、ダビデとその友柄たちのためにね、大祭司エブヤタルはね、臨在のパンを、祭司しか食べてはいけないと規定されている臨在のパンを、福音の信仰によってね、愛のために、神の愛を働かせて、食させたでしょ。私は安息日が人のために設けられたんじゃなくて、人のために安息日っていうのは設けられたんじゃない。食を満たす日々の糧をね、与えるために設けられたのである。安らぎを得るために、意向を得るために設けられたのである。そして、私、キリストこそ安息日の主ですって言ってるじゃないですか、ね。それ以外の戒めないんですよ。食物と飲み物と種々の洗いに関するものの規定なんて、だから破ったったっていいんですよ。破っちゃったっていうふうに指摘する人がいたとしてもね、そんなに言わしとけばいいんじゃないですか。だから私たちはできる限りどこの曜日でも助けてくださいって、礼拝を捧げたいですけど日曜日休めなくてとかね、まあいろいろあってね、既存の教会ではなかなか難しくてって言ってる人たちをさ、まあ一応お話を聞いた上でではありますけどね、皆さんからの同意を得た上でではありますけどもね、教会の決定としてまあ受け入れてるわけですよね。なんで受け入れてるのかね。キリスト安息日の主だからですよね。ひもじい時に食べてなんでダメなんですか、教会のそういう、伝統とか、歴史っていうものが取捨選択されてキリストに対する愛に寄与すればいいですよ。 でもキリストの愛を制限するものとして、罪に定めるものとして、恐ろしい装置として、機能するのである、起動するのであるならばね、それはもう取り除いた方がいいですよね。そういう取捨選択していく必要があります。だからといって歴史とか伝統を全て否定したら異端的な傾向に私たちは走ってしまうから、それも考慮して福音理解を正していきましょうねっていうことですよね。聖書だけを読みながらね、教師もいらねえ、自分だけで読んでてそれでいいんだ、礼拝に行かなくてもええんだと、どんだけ傲慢なのかっていうふうに思いますよね。神様から離れて私は聖書を読んでもね、命なんて働きませんよ本当に。だってその教会出た時に早く次の教会決まるか、別の新しい次元の道が開かれるかしなかったら、自分死ぬから助けてくださいってずっと祈ってたもん、泣きながら叫んで、しようしようみたいな感じでね、人間が一人でいるのは良くないんですよ。だからといってどんな教会であってもいいってわけじゃないの。自分を受け入れてる教会であればどこでもいいや、そういうこともできない。主の御心だけが大切、主の主権だけが大切。その主の主権を認めたら、恵みが恵みとして、抗うことのできない恵みとしてきちんと受け止めることができる。しかし主権を認めない恵みの受け止め方なんていうのは、ただの、いや、ご利益宗教だ。そういう選択に価値はないですよ。私たちが神を選ぶのではなく、教会を選ぶのではなく、神が私たちを選んだところに留まっていく、ね、私たちが近くの教会に行くんじゃないですよ。教会の、キリストが召された教会の近くに私たちは繋がらねばならないという、この、信仰者としてのね、霊的変革が行う、主客逆転が行われない限りね、むやみやたらにね、コミュニティ、教会共同体に対するアクセスポイントを増やすべきではないです。その諸教会によって福音理解って全然別々だから、そのアクセスポイントが多ければ多いほど福音理解が福音誤解になっちゃいましてですね、どれが福音なのか分からなくなっちゃうわけですよ。ここの教会から受けれる、あそこの教会からも受けれる、ここの信仰共同体とかセミナーからもどこからでも受けれるって、一見多様性に見えますけどね、ただ教えの数に振り回されてるだけですよ。福音信仰っていうのは集中です。霊的集中です。信仰っていうのは霊的集中です。誰に対する？キリストに対する霊的集中。教会に対する霊的集中。霊的拡散ではないです。多様性という名を錦の旗にして、コミュニティに対するアクセスポイントを増やせば増やすほど、それぞれの諸教会の福音理解っていうのは異なりますから、微妙に。同じキリスト教といってもね。カトリックとプロテスタントでダブルスタンダードでできるんだったらそれはそれでいいんですけれども、それ以外にも聖公会にも行かなければいけない、聖教会にも興味がある、同じプロテスタントでも A 教会もいいし、 B 教会もいいし、 C 教会もいいし、何かあったら困るから、何かあったら困るから、共同体に対するアクセスポイントが多い方がいいなんていうふうに嘘吹く教師がいますけどね、そんなことしててどうやってさ、神にかけた信仰の集中を習得することができるっていうんですか。そこの教会に行ってね、そこの教会から見捨てられたらもう自分をオワコンであるっていうような気持ちで関与しない人間なんて教会関心ないですよ。愛してくれませんよ。本気で祈ってくれませんよ。それ見てるもん、ちゃんと教会は。本当にここの私たちの教会だけしか一心不乱に見てくれないかなって、それとも見てるかなって。あまりにもね、無謀なことはしてはならないとは思いますけどね。その人の信仰に応じてですよ。アドバイスを受けながら、霊的集中がね、きちんと最終的な目的になっているのか。キリストと教会に対する霊的集中ですね。その上で、この教会とも関与することができるようになった。 あのようなキリスト教の共同体にも顔を出せるようになった。私たちのようなところにもね、居心地が本当に良くて、あの嬉しいっていうふうに導かれる、それはいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。いいと思いますよ。特にまだ洗礼を受けてない方々はいろんな教会を見てもいいと思います。でも洗礼を受けた方々に関してはね、あの探求してって探求してってね、あの自分自身が探求してることぐらいは分かると思いますんでね、あの好き嫌いではなくてね、自分自身の霊的探求の末にね、神様が与えてくださった着地点、良い港たる教会にね、あの集中していこうと。まあはっきり言ってしまえば、一つの教会に所属するとですね、その教会では結構いろんなことやってますんでね、あの他のこと手つかなくなるっていうのも事実でございます。だから私たちはね、一つの教会にいるっていうことは、一つの福音の基本方針に沿って、その教会のビジョンに沿ってですね、そこの教会の集まってる人たちと共に歩んでいくっていうことなんですよ。同伴者になっていくっていうことなんですよ。それをこっちのところでも同伴者になり、あっちのところでも同伴者になり、こっちのところでは教師であって、こっちのところでは弟子であるみたいなね、ことをやるとですね、それは聖書の教えと反することになります。使徒パウロはそれをね、すごく気にしてました。晩年、終わりの時代になると、自分自身のね、ニーズにを満たすようなね、教師を引っかい取っかいするような時代になりますって。私もね、そんないろんなとこに行ってた時もあったけど、まあ10代の時とかね、不安しかなかったですね、そういう時ね。がっちし一つの教会でいろいろ嫌なこともたくさんあったよ。でも福音が語られてるっていうその一致点だけでね、いろんな人間関係でもいろんなことされましたけどもね、まあ言うたらね、もう仕事のことまで口出されたりとかね、まあいろんなことありましたけどね、まあ研究のこととかね、もう人格が壊れそうになりましたけどもね、だからなんだっつんですか、パワハラセクハラなんだったんですか。上等ですよ、そこで福音が語られてる限りね。私はその福音が語られてる最中のみね、しようってね、心の中でね、本当に私は罪人の頭ですって思いましたもんね。説教者が語る福音を聞いて、じゃあその説教者が人格的に素晴らしい方かっていうと、最低なやつでしたよ、正直言うと。自分自身でも認めてたけど、私は短気だし、すぐ怒るし、パワハラモラハラと言われても仕方ないですからって。だから他のね、リーダーの信仰者の方々とかスタッフの方々にね、お話は聞いてもらってくださいって。それでもどうしても私と話したい方はね、私は遠慮なくストレートに言いますから、耐えれるだけ、耐えれるようなものであるならね、あの私に連絡しても大丈夫ですよって言ってましたからね。コロサイ書の2章16節から23節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することはあってはなりません。これは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあります。ね。影のことでね、批評させたり、批判されたりする必要はないんですよ。言わせておけっていうのはそういう意味。影なんだから、そういったものは。日曜日に礼拝しようが、ね。何曜日に礼拝しようが、どうだっていいじゃないですか。そんな別に福音が語られ聖餐式に預かれるのであるならばね、教派だってちゃんと正当教義を持っていたら大丈夫じゃないですか。キリストは分割されたんですか。分割されてないんですよ。多様な教派の中でですね、あの唯一のキリストがね、諸教会の間を歩き回ってるんですよ。これもディボーションで学んだことですよ。だからディボーションっていうのは個人の中で単にね、教えを請うっていうだけのことではなくてね、この礼拝の共同体においてね、進化を発揮するんですよ。礼拝の備えですよ。キリスト者と交わる、兄弟姉妹と交わる備えですよ。その時に神の言葉に満たされてなかったり、祈らなかったりしてたらね、話がどんどんどんどん変な方向行っちゃうでしょうが、ね、キリストに対する集中力どこ行ったって話になるんですよ。いや、キリストに対する信仰は熱心だけど、教会に関してはちょっと意見が違うなんとかっていう風にね、ずるまかしてね、話をスライドさせるでしょ。 キリストに対する霊的集中力が唯一であるならば、教会に対する霊的集中力だって唯一に決まってるでしょうが。当たり前ですよ、そんなの。教会を分割しないでくださいよ。キリストを分割してる人は教会も分割しやすいですけどね。第一コリントを見るようにね。でもね、本体はキリストにあるという信仰を持ってれば大丈夫。自己卑下や見つかり礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません。よくね、教会で傷を受けた人たち、自己卑下でね、ネガティブなことばっかり言ってる人たちいるし、なんか心霊主義を取ってるところではなんか天使礼拝みたいな感じになっちゃってね、天使崇拝があまりにもすごく激しくなっちゃってね、四大天使から三大天使にカトリック教会が天使のね、あの崇拝をさ減らしたって、その4人目のね天使の名前知ってる人いますか？ウリエルっていう天使なんですけど、あまりにも三大天使よりもウリエルの方がものすごいトップクラスに民衆の間に人気があったんでね、キリストに対する礼拝とかミサとかね、その聖母のミサ、あのマリアのミサとかさ、記念するミサよりもね、うわーってこうウリエルの天使数系のねミサの方がもう制御できなくなっちゃった。だから教会はウリエルはもう教会公認の天使ではないみたいな感じで切ったんですよ。そういうこと。本体であるキリストを通して神を礼拝すべきなのに、脇道にそれて高揚感に浸ってるやつら。宗教改革の時でも、宗教改革者の時にの中でアナバプティスト派って言って、現代にも通ずるね、源流となる再洗礼派って言われているところが、ありましたけれどもね。まあそこでもですね、宗教改革者とかカトリックの報告によればですね、まあすごくこう叫んでいたりとかで、ね、反響乱になりながらね、祈りの言葉らしきものが出たりとかね、もうまるで秩序がない礼拝になってたということで、カトリックからもプロテスタントからも異端扱いされてます。で、宗教改革と抵抗宗教改革のその16世紀の時代にですね、一旦扱いされたアナバプティスト派がですね、現在生き残ってね、そのルーツをアナバプティスト再生派に持っているっていうようなグループがね、正統的な教団として認められてるっていう、だからね、ルターとかね、当時のカトリック教会はね、もう泣いても泣ききれないですよね。苦笑するでしょうね、きっとね。もうね、失笑っていうかね、命がかかった時にね、まあ天使崇拝とは言わないけれども、これ霊的体験主義、心霊主義っていうのが流行ってね、それを再生霊派がね、政治的運動につなげて熱狂的なね、政治改革主義、反政府主義運動に発展してってね、まあ結果自滅したんですけどね。でもその末裔たちがね、現代のプロテスタントの教会の一部にね、それを復興させるみたいな、継承者であるみたいな形でね、もうわけわかんないですね、本当に。歴史を知らないってことは、天使崇拝に関してもウリエルの名前なんて初めて聞いたでしょ、多分。あまりにも天使崇拝しすぎるからそうなっちゃうんですよ。教会はちゃんとコントロール制御していく。だから今ね、ミカエルとラファエルとね、ガブレルしかいないでしょ。プロテスタントはさらに絞ってね、ミカエルとガブレルしかいないでしょうが、宗教改革とか抵抗宗教改革の時の再洗礼派の知識がなければ、その当時の評価を知らなければ、現代のその末裔である教団に対する理解っていうのも変わってくるはずなんですよ。普通だったら関わりたくない。こんな宗教改革の伝統に基づくプロテスタントの福音派のところで洗礼を受けた人がね、再洗礼派の末裔のね、その教団とか現代の教団のどうのこのっていうところとね、どこに接点があるんだよ。カトリックからもルターからも嫌われてて、異端認定されてるところだぞ、そこ、これらは来たるべきものの影であって、本体は亀裂にあります。自己卑下や見つかり礼拝を喜んでいるものが、ね、あなた方を断罪することがあってはなりません。彼らは自分が見た幻により頼み、肉の思いによっていたずらに思い上がって、頭キリストですね、キリストにしっかり結びつくことをしません。この頭が元になって、体全体を節々と節に筋によって支えられ、 つなぎ合わされ神に育てられて成長していくのです。もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の諸々の霊から離れたのなら、どうしてまだこの世に生きているかのように掴むな、味わうな、触るなといった定めに縛られるのですかって。まあ今でもそういうこと言ってる人いるでしょ。言うこと聞く必要ないです全然。これらは全て使ったら消滅するものについての定めで、人間の戒めは教えによるものです。これらの定めは自分の好き勝手な礼拝、自己卑下、例えばセルフ礼拝セルフバプテスマ、セルフユーカリストみたいなね、自己卑下、肉体の苦行のゆえに、砂漠の主婦たちのような、ね、知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけですということにね、キリストという新しい秩序、福音っていうものがね、どれだけ素晴らしいかっていうことを、旧約聖書の祭儀と犠牲の不完全さから学んだということになります。お祈りします。恵み深い愛する天の父の神様、少々、過激な発言もあったかと思われますけれども、どうか、集まった方々のつまずきになるような、鋭い言葉があったならば、それらをその人々から取り去り、その方々一人一人に、しっかりと恵みの言葉として響いた部分だけを残してくださいますように、よろしくお願いいたします。本日も、時間が少し、オーバーしてしまいましたけれども、集った一人一人の方々に、語られた御言葉の、大いなる恵みと祝福がありますように、願っております。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。